舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますのでどうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は私高橋啓太です。どうぞよろしくお願いいたします。さて2月も早いもので終わりということで2月最後の舞鶴赤レンガラジオということになりました。今年は2月、まあ、2月と言いますと普通ですとねこの舞鶴も、雪の最も多い、月になるかと思うんですけれども、2、3回ですかね本当に本格的に積もったというのが、本当に今年は雪の少ない、まあ、まだね3月に入っても、少しは油断はできないというところですけれども、さあまあそんな雪ですけれども、雪といえば、私はですね先日映画館でアナと雪の女王2を見てまいりました。その前にですね実は前作の、まあ、社会現象ともなりましたね第1作目と第1作目のアナと雪の女王、実は私、最近まで見ておりませんでして、先日家で、配信になっているものを見まして、やっぱりこのヒット作、さすが面白いなと思って、あでそういえばまだ2も上映されているはずと思って、映画館で見てまいりました。やっぱりまあさすがディズニーと言いますか、もう期待を裏切らない、もう本当に夢の世界に連れてってくれるそんな、いい作品だなと思って見ておりました。そしてやっぱり曲がね本当に素晴らしいんですよね。松たか子さんとか神田沙也加さんの吹き替えも、とてももう、そのものという感じがして全然違和感がなく聞いていられるそんな感じがいたしましたけれども、そして今回前作はね、アナと雪の女王、明治さんの歌うレッドイットゴーがとっても有名になりまして、まあ、レッドイットゴーからアナ雪がヒットしたというそんな感じもするわけですけれども、今回アナと雪の女王2、エンドソングイントゥジアンの心のままにですけれども、これをエンドソングで歌っているのが中本瑞希さん、広島県出身の19歳なんですけれどもね、5歳から歌手を志されておりまして、中学生の時その歌声により EXPG スタジオ by LDH 特待生として迎えられまして、数多くのアーティストのドームツアーにサポートとして参加していました。その後ソロアーティストを目指すために卒業し、2019年ユニバーサルミュージックの女性アーティストオーディションに参加、最終審査を通過した後、ディズニー US 本社によるアナと雪の女王2のエンドソングオーディションに合格。日本版エンドソングを歌うアーティストにメジャーデビュー前の新人を、起用するのはディズニーとしては初めてということなんですけれどもね、19歳、なんかそのデビューする前の日までまだスーパーでアルバイトをしていたというようなそんなエピソードもお聞きしましたけれども、そんな中本瑞希さんの本当にパワフルな歌声、エンドソングで映画館に響いていました。聞いただきましょう。アナと雪の女王2オリジナルサウンドトラックから中本瑞希さんの歌う Into the Unknown 心のままに、エンドソングです。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。 まずご紹介しますのが、先週に引き続きご紹介いたします、舞鶴こども園開園記念明治の人づくり、舞鶴幼稚園135年の歩み、こちらの展示です。赤レンガ3号と舞鶴知恵蔵の企画展示室では3月8日日曜日まで舞鶴こども園開園記念明治の人づくり舞鶴幼稚園135年の歩みが開催されています。午前9時から午後5時まで、休館日なしで入館無料で行われております。今年度は舞鶴幼稚園が開園して135年にあたります。4月には歴史ある舞鶴幼稚園と西乳児保育所が統合されて舞鶴こども園が開園しました。旧舞鶴幼稚園ですけれども本当にこの歴史のある幼稚園でして、できたのは明治17年1884年のことになります。明倫小学校の中に幼稚保育科を置きまして幼児の保育を開始したのが始まりということです。これは全国でも10番目、また京都府内では2番目という先進的な取り組みでした。今回の展示ではこの舞鶴幼稚園の希少に取り入れられましたなでしこのように可愛い子どもたちに未来を託した明治の舞鶴の人々の幼児教育に込めた思いをたどるという趣旨で行われております。舞鶴こども園が所蔵しています様々な教育資料が展示されています。クラスの額であるとか消化かけず桃太郎をかけず青い目の人形動物画しつけカードなでしこ起床延期フレーベルの音物紙芝居誕生会標本写真帳植物標本ままごと道具稚児の鉄錆といった舞鶴こども園が所蔵している教育資料が展示されています。今も使われているようなものから昔懐かしいレトロなものまで、いろいろな、ね、当時の幼稚園児子どもたちにどんな、子育てをしようとしていたのか、そういうことも伺えるそんな展示になっております。135年の歩みということでね、この舞鶴幼稚園の135年の歴史が詰まったそんな展示となっております。また西舞鶴にあります舞鶴市郷土資料館舞鶴ふるさと発見館でも舞鶴幼稚園関係の資料が展示されています。舞鶴幼稚園を卒園されたという方も舞鶴たくさんいらっしゃるかと思います。またそうでない方もね、当時同じようなものを使っていたという方も多いと思います。子供の頃を懐かしく、思い出す、また記憶を掘り起こすね、ちょっと物心つくかつかないかの、頃の皆さんかと思いますのでね、そんな記憶を掘り起こす、教育資料いろいろなものが見られるのではないかと思います。舞鶴こども園開園記念明治の人づくり舞鶴幼稚園135年の歩み、3月8日日曜日まで赤レンガパーク3号棟舞鶴知恵蔵の1階企画展示室で開催されています。午前9時から夕方5時まで、休館日はありません。入館は無料です。お問い合わせは舞鶴市郷土資料館、電話0773-75-8836、0773-75-8836までお問い合わせください。開催は3月8日日曜日までです。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、冬の舞鶴の味覚といえばまずはやはりブランドカニの一つ舞鶴カニと、いうことになりますけれども、最近もう一つ話題になっておりますのが漁師が選んだ本当に美味しい今日の魚ということで今日サワラですね。結構ねいろんな今あのメディアで取り上げられておりますけれどもね、 京サワラですけれども、こちらは、京都府内の定置網で漁獲される 1.5 キロ以上の、サワラを京サワラと呼びます。そして特にですね、 1.5 キロ以上が京サワラなんですが、さらに3キロを超えるものになりますと特選京サワラというふうに呼ばれております。旬はちょうど今、12月から3月ということになります。油がたっぷり乗っていて甘みが強く身は柔らか、漁業者が丁寧に漁獲したサワラは身が上質で淡白な味わいが魅力です。新鮮なものは刺身や炙りが絶品です。また西京漬け、味噌漬けの材料としても重宝される、京料理には欠かせない魚となっております。この京サワラという言葉を最近本当によく耳にするようになってきましたね。この冬の味覚、舞鶴、カニと、並ぶと言ってもね、いいほど今、舞鶴 PR をしておりますけれどもね、京サワラ、お刺身や炙りでぜひこの新鮮な舞鶴だからこそ、食べることができる味覚となっておりますので、舞鶴お越しの際はね、舞鶴カニ、こちらは特に舞鶴カニね、コッペガニはそれほどでもないですけれども、本当の舞鶴カニとなりますとなかなかお値段も張ります。それと比べますとリーズナブルな、グルメかと思いますので、京サワラ舞鶴お越しの際こちらぜひ、召し上がっていただければと思います。もちろん舞鶴カニもぜひですね、こちらも、味わっていただきたいんですけれども、ちょうどね今舞鶴カニ&京サワラマップという、パンフレットが、舞鶴市内の観光施設などで配布されておりますし、また舞鶴観光ネットホームページの方でもご覧いただけます。こちら見てみますといろいろなマップということですので、京サワラや舞鶴カニが味わえるあるいは買える、お店が紹介されています。また役立つ情報もいろいろと掲載されておりまして、例えば美味しいカニの選び方、茹でた後冷凍にしたまま、店頭に出ているカニもいろいろな方法で見分けることができると、さまざまな値段のカニが並んでいますけれども、料理方法と食べ方をよく聞いてお買い上げくださいということなんですが、やはり、美味しいカニ選び方としては、まず色つやの良いもの、そして重量感のあるもの、また、甲羅や足が柔らかくないもの、硬いということですよね。また不快な匂いのしないもの、腹部が白いもの、これ腹部が白いものはね、味噌が、良質だそうですね。またハサミの大きなもの、こちらも美味しいカニだということですのでね、こういったポイントで、召し上がっていた、選んでいただければと思います。そしてよくあるご質問ということなんですけれどもね、生と茹でどちらのカニを買えばいいのということなんですが、こちら鍋物や焼きカニにするなら生、家でそのまま食べるなら茹でのカニをお買い求めください。お好みにより2杯ず3杯ずでどうぞ。一度茹でてあるものは鍋物や焼きカニには向きませんということですね。そして、ズワイガニの甲羅によくついている黒い丸い玉は何、品質と関係があるのということなんですが、この黒い丸い玉よくついてますけれどもね、深海のヒルの卵ということなんですね。カニの品質と直接関係はないんですけれども、カニが脱皮してからある程度時間が経たないとヒルの卵はつきませんので、丸い玉がついている方が、いいカニと良いカニということができるかもしれませんということです。こういったこともご参考にぜひ選んでみてください。冬の舞鶴の味覚、舞鶴カニ、そして京サワラ、ぜひ味わってみてください。今日の舞鶴赤レンガラジオ、明治の人づくり、舞鶴幼稚園135年の歩みについてご紹介いたしました。舞鶴幼稚園135年の歩み、3月8日までの開催、また、赤レンガバザールは3月8日日曜日開催です。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴ゴロースカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太でした。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。